今週はですね、眠くなるかもしれません。非常にごちゃごちゃごちゃごちゃと、私たちの心の中にあるものをこう自分で自分の心と対話しながら実は見てほしい箇所だからです。で、この今お読みいただいたところ6章の5節から8節というのは、私たちの心の中にあるものは一体何なんだろうかということをすごく見つめさせる、吟味させる、そんな箇所なんですね。で、このところを通しまして、罪とは何なのかということが考えさせられます。広く一般に言われることは、心で思っているだけでは罪にならない、心で思っていることと計画していることを実行しようとしたとき、また実行したときにそれは犯罪となり罪となるんだ。だから頭の中に、心の中で考えていただけでは罪にはならない。だから何を考えていようと、何を思っていようと、自分の勝手でしょ。それを罪と言ったら、誰も罪を犯していない人なんかいないではないか、キリがないというふうにきっと反論するだろうなと思われるのが、実はこの箇所なんですね。前もって言ってるのはなぜかというと、一番私たちの心がどこに向いているか、何を一番大切にしているかっていうことが、この隠れているんですよね。その偽りが隠れている部分が実はこの箇所なんです。で、何かというと、祈りにおいてそれが一番この隠されている罪との戦いの場所だって言ってるんですね。で、罪って何かなというふうに考えますと、私は呼ぶ記がありますよね。呼ぶ記を見ます最初のところで、サタンが神様の前に行って、呼ぶの信仰を試しましょうってこう言うわけですよね。で、イザヤ書なんて見ますと、神ご自身を見ていなくても御使いを見て神の栄光を触れただけで私は死ぬっていうくらいの神の栄光の前に恐れをのぞくんでしょ。だけどこの呼ぶ記を見ると、サタンは神ご自身と会話していながら恐れをのぞいていないんです。それどころか自分のやりたいということをやりますというふうに通すわけです。ということは、罪って何かっていうと、いつも自分を中心にしか物事を考えていない、そして神と自分との意見というのがいつも対等であるかのごとくに口答えしていく、神様の前にね。それが罪そのものの本質じゃないかなっていうふうに思うわけですね。サタンは神の栄光を目の前にしていながら、堂々とヨブの信仰は、神様あなたがヨブを祝福してるから、だから神様ヨブはあなたを呪わないんだよ、だからヨブを懲らしめてやれば、病と財産を全部取り上げたらば、病を与え、そして財産を全部取り上げたらきっと呪うですよ、というふうに口答えしてんだよね。それがヨブ記の中で、まあいろんな理由あるんですけれども、そこに罪の姿を見るわけです。神を神として、神を目の前にしていながら、神を意識していると言いながら、神と対等にやり合うわけです。で、神を恐れないんです。その姿が、この呼ぶ記の中に見えて、で、それが罪だっていうことを、私たちは、本当にこの罪の、なんですかね、怖さっていうんでしょうか、罪の傲慢さ、って言うんでしょうか、いつも自分自分というものを意識している、そういう姿をこの呼ぶ記の中で見るわけです。で、その自分自分ということを意識している 事柄の中にクリスチャン生活の中でとっても霊的で素晴らしいことと言われるその神様との交わりである祈りの中にそれを見ることができるって言うんです。潜んでいる。で、そのことをイエス様はここで指摘しているのが実は5節から8節。この信仰生活における具体的な第二の例として祈りについてイエス様は教えています。これが6章のこの5節から。まず最初は施しについてだったんですよね。その次に今度は祈りについてなんです。これはクリスチャン生活として神様の前に良いことなんです。だけれどもその良いことの中に実は罪が潜んでいる。これってね、本当に眠くなるような話ですけど、これだけ言っとけば眠らないでしょうね。で、実はとってもこの自分でどうかなって、自分の心の中どうかなということを深く探らないとこの意味がわからないところです。で、それをちょっと共に探っていきたいと思って。で、祈りというのは信仰生活の中で特にクリスチャンにとって大きな恵みの時ですよね。そして主イエス様はこの祈りには信仰生活におけるこの模範とも思われるその行為、その中にここでイエス様は言ってるんです。その中に罪が潜んでいると言っているんです。ですから祈りの時にこの心の中で自問自答しなければならない点がありますよって言っているんです。これ5節から8節見ますと、これは人から見えないんですよ。人には分からないことなんです。でもそれは自分自身が自分で祈りの言葉の一つ一つ、また祈りの姿勢その一つ一つに自分で自分を吟味するしかないところです。だって人が見てね、私の祈りをこう聞いてて、先生あなたは神様意識してない、人意識した祈りでしょうなんて分かんないでしょうか。あなたは神様を見ている祈りですか、それとも人に喜ばれようとしている祈りをしているんですかっていう、他の人が見てその祈っている人を指摘できないところです。それは祈っているその人自身が自分の心を吟味していくしかない部分です。祈りというこの行為ほどね、自分の心を自分でどうだかなということを実は吟味しなければならない、非常に霊的な戦いの場所でもあるだろうと思います。施しというのは人に対人に関わることですので、もう明らかに見えるところです。そして自慢しているかどうかっていうのもそれも分かるところです。でも祈りというこの事柄の中に本当にそこに自己中心的なあのサタンのような主張した祈りをしているのかどうかなんて、これわからないですよね。で、そのことをここで指摘しているところであります。私たちはこのイエス様が6章1節で言った人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんという、このことが祈りの中にも当てはまりますよって言っているんです。ということは祈りの中に人に見せるための祈りがあるってことを言っているわけです。私たちはその一人に見せるための祈りというと、パリサイ人と言われる人々の祈りをすぐ思い浮かべます。明らかに人々の関心を買いたいと、自分にこの関心、人の関心を買いたい、買いたいというのは人の関心を得たいということと、もう一つは自分自身に人の関心を引きつけたいというね、そういう意味で実は祈っている祈りがある。それともう一つは自分で自分に満足するための祈りっていうのもあるんじゃないかなと。つまり自分の祈りに自分が酔っちゃうという、 そういう祈りもある。でもこれは人から見てわかるものではないです。自分で自分の祈りを神様の前に吟味しなければなりません。つまりこれを見よがしって言ったらいいんでしょうか。そういう類の祈りがあるというのであります。神様に向かって神様を意識した祈りではなくて、人に自分の信仰姿勢だとか自分の信仰的模範的信仰を見せることを意識した祈りがある。だから人に見せるために人前で善行しないようにってことを、祈りにおいても人前で人に見せるためにする祈りがある、注意しなさいとイエス様は言われているわけです。で、このところを見ますと、やはりこの罪は私たちのこの行くところどこにおいても祈りだけではなくてついて回るものではないでしょうか。人に自分のことをよく見てもらいたいという、それは祈りだけではなくて全てにおいて私たちの中についてくるものであります。神ご自身の御前に出る時においてさえも、私たちは残念ながら神様に自分の祈りを聞いてほしい、神様の前に出てるということよりも自分の祈りを人に聞かせたい、自分の祈りを通して人にあの人は素晴らしいクリスチャンだと思われたいという、そういう心の動機、そういう祈りがあると言っているわけであります。そうしますと、私はこの本当に思うんですね、自分自身のその徹底的なこの罪深さっていうんでしょうか、どうしてもそういった思いが湧いてきてしまう罪の残滓といったんでしょうかね、カスが私の中にも未だにあるということを認めざるを得ないのであります。だから私には自分の力で神様の前に完全に清く正しくあり続けることはできないと認めざるを得ない。そうすると神様の前にね、神様、私これだけのことやってるでしょ、さあ見てくださいよ、神様あなたは私を祝福しざるを得ないでしょ、なんていうふうにえばれるところは何もないと言わざるを得ない。それを認めざるを得ない。神様の恵みが、本当に一方的な神様の恵みがなければならないということを認めざるを得ないということを実感するのであります。だって私たちにとって本当になくてはならない、また私たちにとってとっても大切な神様との交わりという、その時点において罪が入り込む。そしたらどうしたらいいんでしょうか。その神様との交わりという最高の場面においてさえも罪との戦いが私たちの中にあるとするならば、私たちは自分で自分を救うことなどとてもではないけれどもできないし、神様に自分を救うだけの、納得させるだけのものを私自身は持ち得ないんです。とすると、じゃあどんなことが出てくるの、どんな誤りが祈りの中にあるのかっていうのを具体的に見ていきたいと思います。それが今日の箇所なんです。そうするとこの罪、祈りにおいて罪がどのように現れてくるのか、つまり誤った祈り方とは何なのかということであります。祈りそのものに対する態度がこの隠された罪によって明らかにされる点がある。罪が明らかにされる点が祈りのその姿勢において出てくる。しかもそれは致命的であります。致命的な誤りというのは、祈り自体に、実は一つは祈り自体が悪いわけではないんです。 問題なのはここを見ていきますとね、こう言ってますでしょ、5節で。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っている。一つ挙げることができますね。この祈る時に街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだ。これは何を表してるんでしょうね。何を言っているんでしょうか。しかも人に見られたくてとあります。多分にこの箇所の街道や通りの四つ筋に立って祈る理由ですが、これが次のようなものなんでしょうね。ある人が神殿に祈りに行きたい、祈りに行こうとしています。そうするとその人は自分が神殿に着くまでに待ちきれないほどに信仰深いんだという印象を与えるために、神殿に行く前の道筋で祈るわけです。神殿で祈っているという、そこの神殿に行くまでが待ちきれない、それほどまでに神様のことを考えているんだということを見せるために、神殿に行く前の四つ角で祈る姿を見せる。神殿に着いた時も同じ理由で、彼らはできるだけ人目に立つ場所まで進み出て祈る。で、これは偽善者たちの祈りだというのであります。で、どうでしょうね、私たちそういう祈りって、いや、これはパリサイ人や当時の人たちがやってるの。でも私たちはどうでしょうか。祈るときに、確かに祈り自体はとても大切なことです。そしてまた祈りも、私たちは自分のためだけではなくて友のために祈りますよね。そして祈りの要請もします。ただ問題なのは、ここで言っているのは、その祈りそのものではなくて、祈る姿を通して自分がどれほど信仰深いかということを見せるための祈り、これが偽善者たちの祈りだ。で、その典型的なのが、この神殿に行く前に道の、ま、この通りの四つ角で祈って、あの人はいつも祈っている人だということを見せようとしている。で、これってどうでしょう、人が言えますかね。あの人は四つに立ってるから。でも、もしかしたら本当にそこで祈ってるかもしれないじゃないですか。でもイエス様は、それは祈っている本当にその人の自身が、それは自己吟味すべき事柄ですよね。見せようとして祈ってるのか、本当に待ちきれなくて求めて祈っているのか。で、ある有名なことなんですが、このある教会に行きますとですね、講壇の前の方にこのいつもこう祈りの木がある。その祈りの木のところに、その必ずある人のその祈っているその祈りの木の場所はへこんでいる。なぜならば、そこに来ていつもその人は祈っている。その後がこれです。それを聞きますと、すごいなっていうふうに思うわけです。でも、そこに偽善がありませんかとイエス様は言ってるんですよ。そこに来て祈って、その後ができるほど、本当にもし祈って神様のみに聞かれるとするならば、明らかにそこに祈っていつもいるよっていうことが人に分かることがなく場所であっても、祈るべきでしょ、祈れてるはずでしょ。 なぜそこでなければならないと考えるの？という指摘であります。そういうふうにして祈っちゃいけないと言ってんじゃなくて、それが本当に人に見せるように四つ角で祈っているあのパリサイ人律法学者のような祈りになっていないだろうかという問いかけを私たち自身はしなければならないんじゃないでしょうかね。そのことをここで指摘しているわけであります。そしてもう一つ偽善な祈りの中にこう言っています。二つ目、七節です。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。正しくない祈りの姿であります。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っている。で、ここに祈りというものをいう最も信仰的な行為のうちに神様に近づくという最も神聖な場面において、その根底にあるのはこの自分の努力、自分の祈りの回数というもので、自分の祈りがどれほど素晴らしいものであるかを人に見せようとしているのではないですか。ですから一つはみんなが見て明らかに祈ってるってことがわざわざわかるところで祈りをする、そこに偽善がありませんかということが一つ。もう一つは先ほど言いましたように言葉数が多い、つまり量の問題です。そして熱心さの問題です。その熱心さが量によって測られる。そうするとそこに私たちの中に出てくるのは、この熱心さの中に私たちが潜んでいる罪というのは何かというと、一つはこれだけ熱心に祈っているという自分に対して自分で満足している。そういう祈りになっていないでしょうか。時々こう、時々って言い方変ですけれども、全然私自身はしているわけじゃないんですが、創価学会のこのお勤めというのがございます。そうすると朝に夜にこう、勤行するわけです。でそれは一人の時よりも二人三人でグループでやった方がすごいですね。一人でやる時は結構短くやるんですけれども、なってるのか隣の人がその段階なんですよね。で何人か来るともうだんだんエスカレートしてくるんだよね。でそれが長くなるんです。そしていい時間を持ってたというのは、それは言葉数が多くて熱心であったことに対する満足なんです。頑張れたという満足なんです。で、私たちの仕事もそうですよね。私たちの働き、奉仕なんかもそうですが、何かがこう、頑張れたという時には、やったという充足感、満足感があります。これは奉仕なんかでも当然私たちの中に出てくることで、これ自体は悪いわけじゃないんですが、神様に向かう時に、それをしていないかどうかなんです。これだけの量とこれだけの熱心さを持ってやった、私も大したもんだという、その自己満足で恵まれた祈りの時を持ったっていうふうに考えていないだろうかという問いかけであります。そうするとこの祈っていると言っていながら、その祈っているものの関心事は祈っている自分に向けられているのであって、神様に向いているわけではなくなってしまうということです。祈りというのはあくまでも神様に向かって私たちの心を注ぐのであるので、注ぐのであって、自分に向かって私も大したもんだとかこれだけの時間をやったということを意識していたならば、それをもう神様に向かってないんですよね。自分で自分の祈りに自分に向かってこれを満足させるための行為でしかなくなってくる。これは イエス様が言われた、指摘した、この人に見せるための祈り、人と言った時には自分も含めてです。自分で自分を満足させるための祈りと言わなければならなくなります。ですから熱心それ自体が間違っているわけではありません。ただ祈る人は自分自身に関心を払うべきではありません。自分の祈っている姿を思い浮かべながら祈るべきではないということであります。でも私も時々してしまいます。残念なことに。この祈ってるポーズを、この手を組んだ方がいいんだろうかとかね、こういうふうにした方がいいんだろうかとか、そんなことを時々考えてしまうことがあります。つまり自分の祈っている姿を自分で想像するんです。イメージするんです。そして祈るんです。どうでしょうね。私たちは自分も含めまして、そういう過ちに陥っている祈りは、祈っている姿を自分にも人にも見てもらいたいという、そのような願望を抱いた祈りとなっていないだろうか。それが第一、第二で言っている、その通りで祈ることも、また言葉数多く祈ることも、そのような思いが祈りの中にないだろうか。そういった自己吟味をやはりしていきたいのでありますし、またしていただきたいのであります。もう一つややこしい話ですが、極めて微妙な形で祈りの人であることを人に見せようとしている方法があります。本人も気づきにくいことかもしれません。それはどういうことかというと、ここでは通りの辻、大通りの辻に立って祈らないで自分の部屋の中に入って戸を閉じてと言われています。ですから祈りはいつも自分は密室で祈っていると自負します。で、密室でなければダメだというふうに考えます。で、この点自体は悪いわけじゃないんだけれども、実は皆さん、どっかに出かけて、クリスチャンと一緒にね、大衆食堂なんか行きまして、それで食事をするときにどうします？祈ります？でもとりあえず祈っちゃおうかって祈っとこうかって言って祈りをそそくさにこう済ませてしまう。でもクリスチャンたちのたくさんいる教会でならば、祈りは十分に大きい声で、そしてゆっくりと祈る。共通していることがありますね。何ですか？人を意識してるって言ったんです。周りがクリスチャンでないところで祈る祈りというのは、周りがクリスチャンでいないので、だから私は人のいないところで聖書に密室で祈りますって言って、密室でしか祈れない。人のいるところでは、クリスチャンでない人のところでは祈れないとなれば、それは同じように人の顔、人の気持ちを意識していることになりません？つまり密室で祈るってなさいって言ってるのは、こういうことなの。自分の心の中に人を全く遮断してしまいなさいということです。周りの人を自分の意識の中で祈りの時には、持ち込まないというその意味であります。そうすればどこにいても神に向かって祈っているその人の祈りの中に人の目、人を意識することはその心の中にない、遮断しているので密室なんです。そういう祈り、この密室で祈るというのは、まさに私たちの心の中に神様以外のものを持ち込まない、想像させない、そのことを言ってるんだ。で、私はそれは特にこの講談で説教の後祈ります。で、祈るときに私の中にはすっごく誘惑が起こってきます。何かと、今の説教がみんなに分かるようにってもう一度祈りの中で説教しちゃうんですね。もう完全に神様を意識してなくて、 みんながこの説教、この話が分かってくれたかどうかということを念押ししたくなるという誘惑です。そうするとそれは人に向かってません、神様に向かった祈りではなくなってしまうという、そういう誘惑であります。ですからロイド・ジョーンズという人は祈りの中で説教と説教者の中ではあったんですけども、自分はこの祈りの時には講談であっても、どんな時にあっても全面的に人のことを考えない、努力をするって言うんです。父なる神との交わりということを思った時に、回収は全面的に否定しますっていう言い方をしてます。つまり思いを描けない、描かないようにしてる。なぜならば、ここにさらに続きに言っていますね。じゃあなぜそうするのか、この7節でこういうふうに言ってますよね。また祈るとき異邦人のようにと言っていますから、どう祈れって言っていいかというと、この8節でこう言います。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですって言ってます。つまり言葉数をなぜ多く言わなくてもいいのかっていうと、私たちが祈る前に父なる神は私たちに対して必要なこと、大切なことをもう分かっている、知っているという信仰が持って神の前に出るんだから、何度も何度も同じことを繰り返してダダをこねるような、そして神様にそれを引き出させるようなことを言わなくてもいいんじゃないので、しかも面白いです、あなたの父なる神って言ってるんですよ。お父さんって言うんです。ですから父なる神という理解は、私の本当に親しいお方、最も頼りになるお方、そしてその父は私の必要なことを全部ご存知の上のお方なんだから、私は私の熱心さで神様から祝福を引き出すという思いを持つ必要はない。ただこれは気をつけてほしいんです。神に対して父なる神であるがゆえに、私たちはそれを求めざるを得ないという溢れてる神様への願いとか期待で出てくるのと、今言った言葉数を多くして自分の熱心さで拝み倒す熱心さが神様からの祝福を引き出すというふうに考えてすることなんです。それとしちゃうっていうこととは違うんですよね。で、私たちはよくその点で考えなければならないことがあります。なぜかというと、私たちは出会いもしますと徹夜祈祷なんていうのがありますね。それは悪いわけじゃないんですけども、徹夜祈祷をしたから、だから叶えられた、で叶えられないとあなたの祈りのが足らなかったからというふうに、私たちの祈りの功績であるかのごとくに、実は神様の祝福を、またいただいている救いの恵みを、私たちの功績であるかのごとくに駆け引きの材料として祈りを使うということです。このことに対して、この言葉数を多くっていうその熱心さで祝福や恵みを引き下ろしたかのごとくに考えることは、父よと言っているその信仰に対して誤りがある。自分の功績、自分のその熱心さをが何らかの神様の恵みをいただくための手段となっている、功績となっているかのごとくに考えること自体に問題があるということをここで言っているわけです。ですから私はこの神様の前に熱心に祈るということを否定しているわけでは、引きつこいようですが、わけではありません。ただ私たちの願っていることが叶えられなかったときに、 思ったことが出てこなかった時に、私のまだ祈りは足らなかった。そして恵みが与えられた時に、私の熱心さが恵みを得る動機となった。とすると、イエス様に対する信頼じゃないんだよね。今朝のメッセージじゃないですけれども。結局自分の努力に対する信仰になってしまうんです。そこの微妙な違いをイエス様はここで私たちに教えています。この中で私たちは全能の神が主イエス・キリストによって私たちの父であってくださることを自覚していなさいということです。私たちの父なる神が全能なるお方であるという、その父なる神に対するその信頼を持たずして言葉数を多くしたからしても、それは祈りとは言わないということを言っています。私たちはこの事実、この真実な方の子であり、祈りはいつでもその子がその父のもとに行くようなものであるということを自覚していなければならないというので、ですから私は時々思うんです。祈りの中でよくこんなことを言う人がいます。私の祈りは拙くて、言葉も整っていなくて、なんか繰り返しが多くなっちゃって、みんなが聞いていてもみんながああさすがだなというふうに思ってもらえるような祈りの言葉が出てこないけれども、こんな私が公の礼拝の場で祈ってもいいんでしょうかっていうふうに言われることがいいんですよね。私たちは父なる神に対して祈るときに、父に対するときに、こうきれいに聖書してね、お父様実はお願いがありますなんて言って頼みます？頼まないですよね。ですから私たちはたとえ自分の言葉がどんなに拙いものであったとしても、そして言葉に詰まってしまうような祈りであったとしても、私たちは父に対して祈っているのですから、その父が実は私たちが祝福を求めるよりもはるかに勝って私たちを祝福しようとしてくださっている父であるという、その思いを持って祈るべきであるし、その思いなくして祈るならば、それは人に向かっているのであって神様に向かっている祈りとはならない。人に見せるための美麗美句の祈りになってしまう危険性があります。だって考えてみてください。イエス様はマタイによる福音書の中で10章で言ってますよね。私たちの髪の毛すら数えておられると言ってくださっているお方であります。そして私たちが祈るお方はどんなお方でしょうか。本当に私たちが今神の前に出ているその神というお方は、私たちが交わる祈りを捧げるお方は、全知全能のお方であります。絶対永遠なる偉大な神であります。そしてその御心を絶対に実現される真実なお方であります。そしてこのお方には誰も逆らうことのできない権威を持ったお方であります。そしてそのお方が私たちのが父と呼ぶことを許してくださっているという、その関係にあるそのお方の前に出ているんだ。その祈りということの中には、そういう神様に対する理解、それを意識する、そういう神様を意識して祈るのでなければ、私たちは人に見せる祈りになってしまいますよという警告であります。どうでしょう皆さん、 これは本当にしつこいようですが、人が見て判断できるものではありません。自分が神様の前に自分の祈りはどうだろうかということを自らが自らに問いかけて、そして神様に対する理解を悔い改めるならば悔い改めなければなりません。私の心が人を気にしている思いで神の前に出ているならば、それは密室に私にお渡りくださいとまさに祈って始めなければならない祈りでしょうね。そうして時に何時間祈ったとか、結果的に何分になるっていうのはあったとしても、何時間祈るべきだとか、朝この時間に祈らなきゃダメだとか、そういった決まりは持ってはならないんでしょう。私たちは自分で決めるのはいいですよ。でもそれをしなかったから今日一日災いが起こったとかね、そう考えるべきではないんじゃないでしょうか。ややもしますと、私たちは祈りという功績を神様の前に持ち出している、そんな祈りになっていないだろうか。そのことを私たちに問いかけてくれているのがこの五節から八節のイエス様の私たちに対する指摘であります。これは私たちの中にいつでも入り込んでくる、祈ってるそばから私たちはいろんな思いが湧いてきません。本当に神様だけを意識してっていうことになかなか集中できない弱さを持っています。それを知った時に、ああ私ダメだ、もう祈るやめた、じゃないんですよね。だから主を助けてくださいと一緒に向かう、そこから始まっていく祈り、それと同時に救いも信じることができたということも、これは私の努力ではない、祈り一つさえも神に向かうことのできない弱い罪の性質を持っているものですから、もちろん救いはイエス・キリストの一方的な恵みによるしかないということを認めるという、そこに神の前にへり下る姿勢を持って出る根拠があるんじゃないでしょうかね。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、祈りという本当に微妙な、神様あなたとの戦いの中で、交わりの中で問われてしまう出来事です。今夕はイエス様が神様に向かっていると言いながら、そうでない自分の中にある人の目を気にするその姿に唖然とする思いを抱かざるを得ません。そんな箇所でございました。だからこそ主よ、真実な祈りをさせてください。兄弟姉妹の思いや、また人の目を気にしたり、自分の祈っている姿を想像したり、そんな人の目を意識する祈りではないように、神様のみを意識した祈りとなりますように、どうぞ助け導いてください。そして神様、どんなことであっても、神がこの祈りの言葉もまた内容も祈る前から知っていてくださるという信仰に立って祈るものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。神様への信頼を持って、祈りに喜びを持って、祈りの座から引き下がられる毎日でありますように、助けてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。